よしあき一生祈りましょう。主よ、主よ、主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。主よ、御言葉を主よ、よしあ書から主よ学ぶんです。主が教えてください、導いてください。主に感謝いたします。イエス様の御名によってお祈りいたします。アメン。じゃあ、ヨシュア記に入りました。トーラというところを申命記書まで私たちはモーセという関連して学びました。じゃあ今からはヨシュア記です。一節から見ましょう。
さて、主のしもべモーセが死んで後、主はモーセの従者ヌンの子ヨシュアに告げて仰せられた。
じゃあモーセが死んだということを強調するんですね。モーセが死んだ、死んで後、主はモーセの従者、従者ヌンの子ヨシュアにつけて仰せられた。二節。
私のしもべモーセは死んだ。今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとしている地に行け。
だからまだここでモーセが死んだとね、そのように、言うんですね。私のしもべモーセが死んだ今あなたとこのすべての民は立って、このヨルダン川を渡り、私がイスラエルの人々に与えようとし地に行け。モーセが死んだからカナン地に行きなさい、約束の地に行きなさいだからモーセが死なないとダメですね。モーセが死んだ、二箇所言ってる。モーセが死んだ、モーセが死んだ。だから私たちは律法によって死んだということです。律法によって死んだ。そしたらイエス様がいらっしゃる、イエス様と共に進んでいく、そのカナン地です。約束、約束はこのヨシュアによってできるんです。ヨシュアと共に生きる。三節。
あなた方が足の裏で踏むところはことごとく私がモーセに約束した通りあなた方に与えている。あなた方の領土はこのアラノとあのレバノンから大河ユーフラテス、ヘテ人の全土および日のいる方の大海に至るまでである。
モーセに約束した、モーセに神様が約束しただからこの約束したもの、文字ですね。この文字は霊によってその成就されるんです。だから文字は死に、霊は生かす。これ恵みという言葉でしょうね。だからモーセに約束したものは神様が全部ヨシュアによって成就するということです。五節。
あなたの一生の間、誰一人としてあなたの前に立ちはだかる者はいない。私はモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。私はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。
だからあなたの一緒の間、誰一人としてあなたの前に、立ちはだかる者はいない。その理由は、私がモーセと共にいたようにあなたと共にいよう。それですね、神様がモーセと共におられました。だからモーセを通していろんな奇跡が起こりましたこのように あなたも私が共にいるということですよね。じゃあ6節。
強くあれ、大きくあれ、私が彼らに与えるとその先祖たちに誓った地をあなたはこの民に継がせなければならないからだ。
だからヨシアに主が強調するのは強くあれ、大きくあれです。強くあれ、大きくあれ。7節。
ただ強く大きくあって、私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、これを離れて右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこででもあなたが栄えるためである。
だから強くあれ、大きくあれ、また私のしもべモーセがあなたに命じたすべての律法を守り行え、この律法を完成しないといけません。律法を守り行え、それを離れた、離れて右にも左にもそれてはならない。だからこれはとても重要です。右にも左にもそれてはならない。それはあなたが行くところではどこにでもあなたが栄えるためである。だから私たちがこの右左、まあ御言葉御言葉御言葉だけ、この重要ですけど、御言葉御言葉とともに何が必要か、祈りが必要よね。だから私たちが霊によって律法が完成されるんです。恵みによって律法が完成される。だから御言葉、この律法、律法に私たちがこの傾くんですね。そしたら律法主義者になります。じゃあ律法を無視してただ祈り祈り祈り、左だけに行くと、それは何でしょう、御言葉がないからね、おかしくなるんです。だから御言葉と祈りよ、御言葉を祈ることよ。だからその時私たちに聖霊が与えられるんですね。聖霊がこの御言葉を私たちの中で完成してくださるんです。だからこの神様の律法を守り行え、守り行うためには私たちが御言葉を握って祈るのよ。この御言葉が私になりますように。この右右右行く人は御言葉を自分の自力でやろうとした人たちよね。だからパリサイ人になりました。御言葉を完全に無視してただ祈り祈り祈り、それもおかしくなるんです。だから御言葉と右にもそれず左も行かない。だからこう、これ真ん中は聖霊よ、聖霊、聖霊様がその御言葉を完成します。だから聖書はどうして文字は殺すと言ってるんですか。文字が悪いんじゃない、御言葉が、これは神様の御言葉だから。律法は素晴らしいことよ。モーセを通して語ってくださった御言葉は素晴らしいこと。しかしそれを私たちが、ね、こう神様を愛する心もなく、祈りもなく、それだけに傾く。そしたら律法、御言葉を、律法を守るふりだけする、ね、だから律法に対して私たちは本当に神様 助けてください。この御言葉が私が守られるように、その祈りを、その時聖霊が与えられる。御言葉が私が全部できると言ったら祈らないんでしょうね。だから祈りが必要だというね、この8節、
この律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない。そのうちに記されているすべてのことを守り行うためである。そうすればあなたのすることで繁栄し、また栄えることができるからである、うん、
だから律法の書をあなたの口から離さず、昼も夜もそれを口ずさまなければならない、うん、これが祈りよね。口ずさむ、神様の御言葉を口ずさむ、祈り、これ神様、この私が求めるこの御言葉、憐れみを、主よ憐れみを、憐れみをください、とずっと祈り、祈り、御言葉を祈り、その時聖霊様がこの御言葉を私が守り行うようにしてくださるんです。聖霊様は私たちに御言葉を守り行わせてくださるって言われますね。だから、こう聖霊が働く、霊が働く、霊は生かす、文字は殺すんですよ。あなたのすべてのことで繁栄し、また栄えることができる。だから皆さん、私たちがこの十字架の前にね立って祈るんでしょう、うん、私のために茨の冠を受けられてる、茨、茨、主よ茨の冠、茨がね、創世記三章で人間が堕落した時、茨が出てくる、茨とアザミ、私の呪いを背負ったこのイエス様、このイエス・キリストの御言葉を思うことよね。彼は私の罪のために差し通され、それでずっと祈ると、聖霊がね、私の茨がイエス様に移されたという信仰を与えるんですね。2000年前の御言葉が今現在の信仰として、今ですよ、今の救いです。イエス様のこの差し通されたその傷が、私の罪がそこに行ってイエス様を刺したという、イエス様の打たれた傷によって私は癒された、このようなことが、御霊が私たちにこの現実、今の信仰として与えてくださるんです。これがとってもとても重要ですよ。だから御言葉をただ読むんではなくて、御言葉を、今私が御言葉の前で、イエス様の前で立って、イエス様と一致する、我が手を主の手に重ね、その歌があるんでしょう。重ねる、重ねる。だからイエス様と共に自分が死んだということになる。それでイエス様と共に葬られてる。イエス様と共によみがえる。これが霊ですよ。だから、それじゃないと、ただ御言葉なしで祈ることだけでもダメだし、だから祈りなしでただ御言葉だけ覚える覚える、そしたら自分と関係がなくなる、自分と関係する、これがカナン地を占領すること、約束の地を 私たちが取ることで、約束は約束、ただアダマだけでね、前頭脳だけが動き、そうじゃなくて祈りを、御言葉を握って祈ると、御言葉が私にこう描けるようになって、ああキリストと共に私が死んだ、私が生きてるんじゃない、私のうちにキリストが生きる、これが本当に現実になる、あ、ここにイエス様がおられる、それでイエス様と共によみがえり、天のところに主が座らせてくださった。何か話をする時にも御霊がそれを今の、まあ、皆さん子供たちが読んでるスーパーブックあるんですね、これと同じ、その現場で自分がいる、天国の現場で自分がいる、そして今ねこのように話をしている時、後ろでこうバックする、ね、それを感じる、ね、御霊が私の中で、御使いたちもこのように動きますね。だからこれが霊ですよ。霊が、聖霊が私の霊に教える。だからこれが私たちを反映するって、栄えるって。だから右にもそれず、左にもそれない。じゃあ九節。
私はあなたに命じたではないか。強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである、
いつもこの強くあれ、ね、大きくあれ、六節、七節、今九節、ずっと強くあれ、大きくあれ、恐れてはならないと、ね、サタンの正体は恐れです。疑いと恐れ、まあ、現実だけ見てそれを強く強く強調する、日本の地上、ね、それだけ見せて、ある時には恐れが来るよね。これサタンです。だから私たちが御言葉を握って御言葉を信じて、だから信仰と恐れよ。聖霊は私たちに与えられることは恐れる臆病の霊ではなく、力と愛と慎みとの霊です。だからじゃあ私たちが祈りが私の中で入って今は動く、その時生じるのは何か、力と愛と慎みの霊です。だからじゃあ御言葉をただ読んで、まだ心はもう複雑で、御言葉は口中は寒んですけど、いつもこの脳はね、いつも108の煩悩があって恐れがあって、いろんな複雑な思いが自分をね、平安がないのよ、その人の顔を見ると。それはまだ天国になってない。ああその人許せない許せないという思いがいつもあって、自分の思いだけでね、許す許す許すけど許せないのよ。その力が自分にあるんじゃない、聖霊にあるのよ。だから祈って祈って祈ってね、御言葉を許し、主よ私がその人許しません、許す力をください、力をください、祈る時に急に平安が来る、これが霊ですよ。だから御言葉だけでね、だから自分は許せないのに許すふりをするから偽善者になるし、顔はいつも厳しい顔、平安もない、 だからイエス様が一番意味嫌ったものはこの偽善者よ。だから御言葉を知ってることが重要じゃない。御言葉を祈って御言葉が霊になって力になってる。急にその人が憐れむ心になるし、許せるようになる、理解することができる。だから自分の思いがピンピンピンピンピンピン、それを取り消すのはね、異言が一番いいですよ。昨日も私夜で言ったようにね、いろんな思いがね、仏教ではそれをいつも消した後で壁見て消したと思ったのにまた出てくる。これが霊よ。できないのよ。その霊より私たちにこう矢を打つんでしょ、視野を打つんですよ。それをこう守るためには信仰の盾が必要。それが聖霊よ。御霊によってその力が来て、こんな思いが全然しない。いくら、傷を受けてもその傷が自分に問題を起こさない。これが愛ですよ。それを求めたから、私たちが求めるのはキリストを求める。ヨシアがカナン地を占領する、キリストを求める。キリストを求める。キリストは御言葉が人間となっておられ、御霊によって生まれて、御霊がキリストの中で動きますよ。だから人間の力じゃない。だから恵みよ。じゃあ次、第二テサロニケ一緒に行きましょう。一節から。
パウロ、シルワのテモテから、私たちの父なる神および主イエスキリストにあるテサロニケ人の教会へ、父なる神と主イエスキリストから恵みと平安があなた方の上にありますように、
だからパウロがいつも恵みは父の恵み、御子の恵み、御霊の恵みよ。その三位一体神様の恵みを私たちが受けると平安が来る。だから皆さんの中で本当に平安があったら、恵みよ、三位一体神様の恵みによって救われた心の状態よ。だからこれを邪念しても、もうなんかね、沈黙の祈りをしても、この平安が来ないのよ。この平安は聖霊が与える、父の愛、御子イエスキリストの恵み、十字架の恵み、それを私たちに持ってきて、それが恵みよ。その力が私の力になる。その証拠が平安よ。パウロはいつも恵みと平安、自分の手紙の中でずっとこれを言ってるんです。これがヨシアよ。ヨシアのごとく。だからカナン地を占領するのはこの恵みと平安よ、ね、だから皆さん、御言葉をだけ口ずさむ、覚える、それが全部じゃないよ。口ずさむ、本当の口ずさみは祈りよ。祈りと聖霊よ、恵み。三節。
兄弟たち、あなた方のことについて私たちはいつも神に感謝しなければなりません。そうするのが当然なのです。なぜならあなた方の信仰が目に見えて成長し、あなた方すべての間で一人一人に相互の愛が増し加わっているからです。
じゃあこの一人一人相互愛が増し加わってるって、愛が増し加わってる。 この恵みと平安、また愛ですね、愛、これも恵みと平安のうちに愛が動きます。だから私たちは愛をくださいと祈る。愛は素晴らしい、けど私には愛がないから愛を求める。愛が増し加わってる。4節、
それゆえ私たちは神の諸教会の間で、あなた方がすべての迫害と患難とに耐えながら、その従順と信仰とを保っていることを誇りとしています。
迫害と患難、たった3週間、福音を教えたそのテサロニケがこんなに、しっかり立っている。だからパウロはそれに感謝してる。その迫害と患難、まあ、ユダヤ人のその割礼派の迫害でした。まだこの周りからのこのいじめもありました。その中でそれを全部打ち勝って乗り切ったのがこの信仰と愛でした。愛が増し加わったと。だから私たちが迫害と患難を耐える忍耐はこの愛です。従順と信仰。じゃあこの五節、
このことはあなた方を神の国にふさわしいものとするため、神の正しい裁きを示す印であって、あなた方が苦しみを受けているのはこの神の国のためです。
じゃあ神の国が御霊によっては現実になるのよ。だから神の国に自分が今住んでるんです。神様の国で人を憎んだり許せない心はありえないのよ。だからその心を思っている人は天国にふさわしくない、神の国をふさわしくないんです。だから私たちが神様の国では礼拝がある。礼拝が苦しい人がいる、そのことも ふさわしくないんですね。神の国にふさわしい、だからこれ礼ですね、恵みです。だから主よ、私が神様の国にふさわしい人にしてください。その人を見ると神の国がふっと不日記的に感じるよ。まあ先週説教でも善悪の知識の木の実、サタンからこの授けた善悪の知識の木の実が何か、この目が悲哀の目ですよ、砂漠目。この目で天国に入ったらもう住むことはできない。天国が地獄に変わる。だからこの愛の眼鏡、これは聖霊の眼鏡よ。何でもよく見える。そして天国が望んでるから雰囲気が、香りがね、天国の香りが出てくる。喜び、平安、それが天国にふさわしい人です。その人のそばにいると本当に楽しいよ。しかしそうじゃないと、天国の香りがないと苦しい、そばにいることが。それが香りが来るから、嫌な香り、憎しみの香り、本当につらいよ。その香りを嗅ぐのが、イエス様もそれを嗅ぐのがもう難しい。だから皆さん、私たちがこの地上でいろんな迫害といろんなこの不利ないろんな苦しみを受けてるけど、それを この家もない喜びとして思う。それを乗り越える、それの時香りが出るのよ。天国にふさわしい香り。じゃあ6節。
つまりあなた方を苦しめる者には報いとして苦しみを与え、苦しめられているあなた方には私たちと共に報いとして安息を与えてくださることは神にとって正しいことなのです。そのことは主イエスが炎の中に力ある御使いたちを従えて天から現れるときに起こります。
だから再臨というものは報い、多く、殉教とか、そのような苦しみを与えた人にはそのように同じくその審判をされるんです。だから私たちはこの再臨の主、審判の主に全てを委ねて、私たちの心は敵が可愛いから敵を愛しなさいということじゃない。敵を憎んだりすると私が苦しむ、ね、石を投げようとすると自分の手に先に土がつけるんです。だからこの再臨の主に委ねて私たちはいつも喜べ、絶えず祈れ、すべてのことについて感謝せよ。天国のふさわしい心を作るの。じゃあ祈りましょう。苦しいことがあっても顔を明るくしなさい、ね、神様が審判してくださるから、私たちは神様が報いてくださること、それを信じるんだ。だから、ね、いつも喜びなさい。苦しい顔をしないで、それは天国にふさわしい人になるよ。それがね。じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。